第一の法則は何か、祝福と繁栄の法則の第一はですね、神と共に歩む法則であります。神と共に歩む法則、私たちクリスチャンというのは神様と共にある存在だと定義しても間違いじゃないでしょう。神様と共にある存在です。あるいは神様と共に歩む存在ですよね、はい、イエス様は十字架にかかって私たちを救ってくださっただけではないんですね。前回お話をしたように、私は天からあなたたちに一人助け主を、あなた方にもう一人の助け主を使わしますとおっしゃった、あの聖霊ですね、あれはイエス様と同じお方ということを話しましたが、イエス様と同じお方が私たちと共にいて、いつも離れないで、いつも私はあなたと共にいるよと約束しとってくださるわけなんですね。これは本当にすごいことです。他の宗教とはないものですね。なんか悟りを開くとそういうものじゃない、主が共にいてくださるという素晴らしい人生ですね。イエス様は十字架にかかっただけじゃなくて、復活されて蘇って今私たちの中に生きてくださるんですね。内住のキリストとして生きてくださるんですね。このことを前回も申し上げたかと思うけれども、もっともっと私たちは大事にしていきたいと思います。もっともっとそれを適用していきたいと思いますね。大切にしていきたいと思いますね。だから私たちといつも共にある神だということをね、まず感謝しましょう。で、ヤコブを通してラバンもこう祝福が及んでいくというところをこの見ることができますね。30章の27、ちょっと見てみましょうか。30章の27を見てみますと、まあラバンはそれでこの故郷に帰らせてくださいとか言いながらですね、そして27節を見ますと、ラバンはおじさんですね、彼にヤコブに言った、もしあなたが私の願いを叶えてくれるのなら私はと言って、そういう願いも叶えてあげようとこういうわけですね。そして私ラバンもまたしたたかな男で、私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださったことをまじないで知っている。このまじないでというところはちょっと異教的なところがあるんですが、でも何らかの形で大事なことは、私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださる、つまりヤコブと共にいる主、ね、ヤコブと共にいる、ヤコブを祝福しておられる主が、そのおかげで私を主は祝福してくださったことを知っている。ラバンもそれで豊かになっていったんですね、ヤコブが働くことによって。ちょっと飛んでですね、30節を見てもね、これはヤコブの言葉ですが、私が来る前にはわずかだったのが、ラバンさんのおじさんの財産もわずかだったのが増えて多くなりました。それは私の行く先で主があなたを祝福されたからですと、ね、もうやっぱりヤコブと共にいる主がですね、ラバンをいつも祝福しておってくださったということをラバンも分かってたし、ヤコブもはっきりとそれを分かって言ってるわけですよね、はい、そのようにこの神と共に歩んでいる一人の人のゆえにですね、神と共にいない全ての人が祝福されるということが言えるんですね。神と共にいる人によって神と共にいない全ての人が祝福される。神様は一人の人というのを非常に大事にされますね。私ぐらいはあなた思わないでください。神様は本当に一人一人をものすごく大事にされるお方です。私たちも一人一人をお互いに大事にしたいと思うんですが、その一人の人を非常に大事にされておられますね。だから一人の人の罪によってね、 全ての人が罪に入ったように一人の人っていうのは大きな問題ですね。で、一人の人イエス様が神様と共に歩んで全く従ってくださったおかげで私たち人類が救われたんですね。一人の人ってのものすごく大きいんですよね。だから一人の人がイエス様を信じるならばですね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるというように、一人の人が救われるならば家族も救われてくるわけですね。一人の人が神と共に歩むようになることによって、一人の人が神と共に生きる存在になることによって、神と共にいない人にもその祝福が及んでいくということですね。これは驚くべきことですね。あなたが神と共にいることによって周りの人が祝福されてくるということですね。このことをもう一度受け止め直していきたいなと思います。これが受け止め直されていかないと、クリスチャンはなんかこう一本釣りされてね、個人主義的なクリスチャンになってるんですね。だから伝道が伸びないんだと思います。自分が祝福されることによって周りの人も祝福されるんだという、そのヤコブのような信仰を持っていくときに、周りもどんどん祝福されて、そしてみんなもこうだんだんとイエス様を慕うようになってくる、そういう祝福が及んでくるといいなと思いますね。だからあまりにもこうクリスチャンがこう一本釣りされちゃってね、そして家族とも全部こう違うものになっちゃって、一人日曜日のとこ孤独になりながらね、そっと教会に行くようなね、そんなことをやっていると全然土が伸びないんですよね。私も一緒に行く、教会に私も行くって言ってね、兄弟も来る、ね、で親も一緒になって来るっていうのに、だんだんそうなってくるといいですよね。前も言ったと思うけども、小玉先生という先生が若潮という千葉の奥の方でやっておられますが、 彼らはほとんど何もないような後、宣教師の後を継いだんですけども、子供たちを集めてやったんですね。子供たちが祝福されていって、子供たちが変わってきたもんで、親がねどういう教育をしてるんだろうと思って見に来たって言うんです。で、親が今度はその単純なメッセージを聞きながらね、救われていったんですね。そしてあの教会が伸びていったんですね。だから一人の人が祝福を受けるということは、周りのまだ祝福を受けていない、神と共にいない人にも祝福を及ぼしていくことができるんだという、このことをしっかりと思って、我々クリスチャンはもっとこう堂々とするというか、もっともっとこう人々に対してオープンになっていくというか、人々に祝福を与えていく、我々は私は祝福のもとになるんだという思いをいつも持つものでありたいなと思うんですね。そうするとクリスチャンはもっと楽しい人生を送れると思いますよ。ああクリスチャンってね、マイノリティだな、息苦しいな、会社行っても一人だし、クリスチャンなんて言うと、付き合い悪いと言われてほしいと、そういう風にならないで、私を通してみんなが祝福を受けるんだという思いに、ね、なっていきたいですよ、ね、で心をオープンにしていくものでありたいなと本当に思うんですね、はいはい、はい、さあもう繁栄と祝福を神様は我々に与えてくださるの第一の法則は、その神と共に歩む生活、神様と共にいつでもいる生活でしたね、はい、そのことによって周りにもその祝福を分かち与えられるということでしたね。2番目のこの繁栄と祝福の法則のは、強烈な願いの法則というものですね。強烈な願いの法則であります。30節をちょっと見てみましょう。30節ですね。私が来る前にはわずかだったのが増えて多くなりました。ヤコブが言ってますね。それは私の行く先で主があなたを祝福されたからです。さっき言ったところですね。一体いつになったら私も自分自身の家を持つことができましょう。ここにヤコブのものすごい強い願いというものが出てきているのを感じますね。今まではもう、ね、ラケルとかレアに愛においては成功したけども、これからもっともっとね、自分の家も持ってね、もっと繁栄してね、 その上で故郷に帰りたいという思いが出てきたんですね、はい、こういう強い願いをここに見るわけでありますね。強烈な願いですね。だからこの強烈な願いの法則というものをここでもう一度確認しましょう。神様は強烈な願いを持っている人と共に働かれるんです。強烈な願いを持っている人と共に働かれるんです、うん、どうでもいいや私なんてどうせなんて言ってる人と共にあんまり神様働かれないんですね。強烈な願いを持っている人と共に働かれます。これ本当にそうです。これが大事ですね。日本人はあまりにもつつましくね、この多くを望まないような生き方をしてこられたかもしれませんけれども、神の御国を立ち上げていくためには、もっともっと強烈な願いを持っていいわけですね。どんな強烈な願いを持ってもいいんですね。強烈な願いというものはですね、しかし本来ですね、神によって起こされなければそんな強烈な願いというのは出てこないんですね。神によるものでなければ、神が起こしてくださらなければ、つまり神様が内側から与えてくださったその願いというものはものすごい燃えるような強烈な願いになるんですね。私も振り返ってみますときに、まあ、救われて、そして聖教団の御霊教会に導かれて救いやり直しをした時に、やっぱり献身ということは前も言ったことありますよね。三条件に育った私は献身にふさわしくないと本当に豪語しているんですよ。実際そう思っているんですよ。それでもどこかにね、私の中にそういう献身に対するこう強い思いが密かに神様が起こしてくださったんだと思います。だから最初はこういうことだったんですよね。何かでお祈りしているときに、もしもですよ、もしも私が献身するとするならばというふうに仮定でしか祈れないんですね。もしも私が献身するとするならば、私はキリスト教的有神論哲学体系というそういう心理体系を愛して献身するのではありません。私はそういう真理とは何じゃ、そういう方向から入っていったものですから、しかも改革長老派から入っていったものですから、そういうカルヴィン主義的なものすごいそういう心理体系、そうしたものでこの世の論理を全部打ち破っていくことができるというのは、そんな思いでいたんですが、しかし聖霊は教えて、それを愛して献身するんじゃありません。私はイエス様、あなたを愛して献身するなら献身しますと言えたんです。あるいはヨハネに対して、ペテロに対してイエス様が通った、ペテロが、ね、避難だ後に復活されてイエス様が通ったヨハネ21章の言葉ですが、もう3回尋ねられます。あなたは私を愛しますか。で、私も神様、もし私が献身するとするならば、私はなんだっけ、小さな群れを恐れる、あなたが献身すればね、聖教団の星になれるよと、というようなことを、まあ、周りから言われてたわけですね。森本を宣教しているのはタイに言いますよ。彼といつも枕並べて私は寝ていたんですよ。彼はよくそれを言いました。あんたが献身すれば聖教団の星になれる。私は巨人の星もあまり見たことがないから、そんな深い意味は分からなかったけれどもですよね、まあ、そう言って彼は立て上げようとしてくださったんでしょうけども、私そういう言葉は好きじゃないタイプですよね。立て上げられる。でも私はそういうことで、このもし私が献身するとするならば、聖教団というこの小さな群れのを愛してというか、この群れのために献身するのではありません。私はこんなものを救ってくださった、あの罪から救い出してくださった、私はあの無気力から虚無から救い出してくださった、あなたを、十字架のイエス様、あなたを愛して献身しますと、まあ、答えられたんですね。3番目にまた、あなたを私が愛します。で、私は3番目の答えはもう言ったことはあると思いますが、その頃うちの私の家内の玲子とですね、結婚の話を、その 女の牧師がいます。持ってきたんですね。練馬教会の文教会みたいな形の教会でしたから、その婦人伝道師がいつも森五郎先生ご夫妻のところに行ってた。そして三鷹にいい人いないかと、いやこういう人は最近教員になりましたよと言ってね、それはいいなと思って、その話進めてくださいとか言って奥さんから言われたらしい。でまあそういうことを持ってきたんですよ。もう私はものすごく怒ってね、それはもう邪道も甚だしいと言って、私はまだ献身の飯もいただいていないのにそういう話を持ってくるということはものすごく私の献身不純なものになると言ってね、絶対これはもう白紙にしてください、もう完全に白紙にしてくださらなかったら私はもう地下に潜りますよと言ったんですね。もう誰にもわからないところに行こうと思ったんですね。そしたら、まあ白紙にしてもらえたんです。でもやっぱりそういうの残ってるわけですよ、ね、で彼女はもうあまり覚えてないけどその子30年も近いですね。でその頃は30前に結婚するのは普通だったんですよね。あなたはおいくつですよ。え
30超えて
から超えてた本当、今の時代だから大丈夫ですよそんなものものすごく入ってますし、玲子のことも、私は玲子何も全然何とも思わないよね。どこのおばちゃんかと思っていた。三鷹の時に来るんだけどね、引き詰めたあの当時のフォールス婦人伝道師をね、こう引き詰めてガリッとふーっとどこのおばちゃんかなって思ってるな。そんなもう何の思いもないわけですよ。それでもね、やっぱりそういう話があるとね、玲子も30、玲子先生って呼んでたけどね、玲子先生ももう30に近いんだし、というような思いがあるわけですよね。で、そういうこともあったからか、もし私が献身するとするならば、その玲子先生を愛してる、もちろんのは全然ない、玲子先生のために献身するとか、そういうことではありません。ただただ、私を救ってくださったイエス様、あなただけを愛して献身しますと。その3つを答えられた。あれ不思議だったですよ。そうしたところがですね、それはやっぱりね、神様がうちに起こしておってくださる願いなんですね。家庭であったとしてもですね、そのことが鮮やかになったのがここにも出るんですけども、神様が思いを心を立てさせてことをそれを成し遂げさせるのも神様だということなんですよ。だからこの強い強烈な願いを起こさせるのも神様であるし、それを成し遂げさせるのも神様、その言葉をはっきりしているのは、私がそれでもまだとても献身だと考えても、ね、無理だ無理だと思ってたけれども、その時に、どういう状況だったか忘れても、どうしてもこれ献身かそうでないか決めなきゃならない、もうギリギリのところが来てるなってことは分かって、私は6畳の座敷の真ん中にデーンと座って、神様もうギリギリいっぱいのところです、神様私は献身にふさわしくない3条件揃ってると本当に思いますけれども、あなたの私が献身することがあなたの御心ならば、あなたはどんな条件が悪くても全うさせてくださるという信仰はありますから、どうぞあなたの御心をどうか教えてくださいとこう祈ったんですよ。最終的な三条件揃って献身にふさわしくない三条件目は、私は憂鬱室だということだったんですよね。前明かしたでしょ、憂鬱室でね、講壇立ったら大変な苦しみです。自分一人でも処理しきれないの、大勢の方々を恵ませなきゃならない、でキューッと憂鬱が来たら、竜なき反抗の映画とかね、竜なき憂鬱がキューッと来たらね、私はどうしよう、今地獄だなと思って、絶対献身はできないと思って、自分一人持て余してるのに100人からの人もね書いていかなきゃいけない。それでももし本当に神様が御心ならば、神様は何責任は取られるということだけは信じられます。だから御心かどうか教えてくださいって言ったんですね。その時に与えられたのが、神は 御心をなさんためにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるんですという言葉だったんです。神は御心をなさんためにという言葉がボーンとまず来たんですよ。御心かどうかといったときその御心をなさんために、これがもうそうですよね。このことまさにこの通りなんですよ。神様はちょっとあの新改訳と本語訳と違うんですが、神は御心をなさんために、あるいは御心のままにあなた方のうちに働いて、内側ですよね、働いて志を立てさせる。だからその時にちゃんとね、御霊が明かしてくださった。私この言葉の関係とそれ全然知らなかったですよ。でも御霊はすごいですよね。ちゃんと的確な、一番的確な御言葉をこっちにくださるわけですよ。私はこのメッセージを用意しながら、あ、私の時全くこれと同じだったんだなと思いました、ね、でつまりそのに聖霊が解釈されたんですよ。御心をなさんためにと言って、私にまず御心だということをパッと感じさせながら、その理由は御心のさんためにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、志を立てさせというのは、さっき明かした、もし私が検出するとするならば、あなたを愛して検出しますという、ああいう願い、ああいう志をお前が立てていたということは、神様が御心をなさんためにあなたのうちに働いて、あの志、ああいう祈りをさせていたんだということをはっきりと教えてくださったんです。だからそしてことを行わせてくださるのですと。だからこれは実現に至らしめるのは神ですまで、文語訳か何かあったと思いますが、だから願いを起こさせるのも神様なんですね。そしてことを行う、それを実現に至らしむるのも神様なんですよ。そこまで的確に教えてくださった時に、しかもその後ちょっと聖書を開くと、全てのことをつぶやかず疑わずに行いなさいとまでダメ押しのについてるんですね。もう全然つぶやかないで、何にも疑わないで全てのことを行いなさいと、私はもう完全に確信を持ったんですね。強い強烈な願いというものは神様がうちに起こさせてくださるものであり、それを成し遂げさせるのも神様だということなんですね。これはすごいことで、事実その通りなったわけですよ。私はもうすぐその日だったかな、先生に私検出しますって言ったら、もうただどんどん車なんかの先生はびっくりして驚いてましたね、うん、それほど私は内向的で、憂鬱質であったんですね。それがやっぱり御言葉というか、この神様のうちに働く志、願い、そしてことを行わせるための力というのはすごいですね。だからそれ以来私は自分の献身を疑ったことは一度もないですね。それも強烈な願いですから。だから私は時々牧師で悩んだり苦しんだりする人と交わるときに、あなたの献身の飯はどうなのってやっぱり聞きたくなります。いつも献身の飯がしっかりとしておればもう動かないはずです。どんな悩みがあったとしても、どんなに自分の弱さを発見したとしても、それに立っていくならば絶対神様はそれを行わせてくださるんだから、志を立てさせただけなんで、ことを行わせてくださるのも神様だからという、そこに確信を持って立ってさらに行きなさいと勧められるんだけど、そこがぼやけていたからやっていけないなと私も思うんですね。まあそういうことで、本当にこのこれは私の個人的な証かもしれませんけれども、これ全てのことに当てはまる強烈な願いというのはそういうものだということのための証であります。だからそれは本当に神がうちに起こさせた願いというものは内側に燃えるような強烈な願いになってくるわけですね。だから神様が起こさせた願いは神が成し遂げさせてくださるということですね。 これをしっかり信じましょう。いいですか。神様が願いを起こさせられ、神様がそれを成し遂げさせられていく、それが信仰なんです。皆さん、それが信仰なんですよ。そうして後でもうちょっと申し上げると思いますけど、信仰というものはそのようにこうビジョン化されたものなんです。本当はそこもちょっと後で詳しく申し上げましょう。さあ、でそうしてですね、私の人生を創造的にしてですね、本当の人生を、豊かな意味のある人生を創造的に生きられるようにしてくださるんですね。どうぞ皆さん、現代は夢を失った時代だと言われます。本当に若者たちにも聞いてみても、将来の希望あるの、夢あるのって聞いて、いやーないですね。最近の若者そういう答えますよね、うん、でもそういう時代にあったとしてもですね、私たちはどうぞこのクリスチャンとしてイエス様と出会って救われた以上は、ね、神の御国を立て上げていくという以上に創造的に生きるものになっているわけですから、夢を持つものになりましょう。夢を、皆さん夢を持ちますか。夢を持っていきましょう。あの御言葉がありますね、はい、ヨセフもですね、彼の息子のヨセフも、あの若い時にね、兄弟たちを呼んでね、どうぞ私の見た夢を聞いてくださいとこう言うんだよね。なんかこう麦の方を束ねて言ってたら、自分の方がツーンと立ってですね、他の方の束がみんなこうお辞儀をしてますというようなことを言うんですね。お姉さんたち怒っちゃうのですね。その上なんか太陽と月も星も私を拝んでいるという夢まで言ったりするんです。ちょっと危ないね、こういうことやると次の やられるだろうなと思いますけども、でも彼がヨセフが確かに神様からそういう夢をも与えられていた、内側に強烈な願いを起こされていたということは事実なんです。で事実ヨセフは兄弟たちから売られて奴隷に売られてるけれども、さっきちょっと申し上げたけれども、牢獄の中にも何年間も閉じ込められるけれども、エジプトの宰相にまでなって、その兄弟たちヤコブたちをも、ね、救いに導くという、ね、素晴らしい祝福のまさに元になっていくわけですよね。まあ使徒行伝でも神は言われる終わりの日に、私の霊を全ての人に注ぐ聖霊が注がれたならば、するとあなたの息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、聖霊を注がれたならばこうなるのが当たり前なんですよ。予言というのも、まあ、ビジョンと言っていいですね、はい、だから幻も同じです。夢と老人は夢を見る。どうぞ皆さん、クリスチャンが、教会がもっともっと夢をビジョンを幻を見ていこうじゃありません。幻のない民は欲しいままにするという有名な言葉が箴言にあります。幻のない民は滅びるとまであります。本当に幻がなきゃダメ。イスラエルに幻がなかったらもうあの民族は耐え果ててたと思いますよ。もう世界に各地でね、どれほどひどい迫害弾圧になったか知れないけども、生き残って今はイスラエルの国家を自立したということは、幻をビジョンを持ってたんですよ。そのビジョンとりゃ、しかも2000年3000年4000年と持ってたんですからね、すごい幻ですよ。ビジョンですね。ビジョンって強いんですよ。あまり最近ビジョンのことを言わなくなったということを私もちょっと思うんですが、やっぱりものすごくビジョンがね、聖書では大事なものだということをもう一度思うんですね。個人としても教会としてもね、教団も今ものすごく右下がりで大変な時に来てますけれども、これで本当にビジョン持っていかなかったらやられちゃうなと本当に思っています。 私の人生の最後の夢ビジョンはやっぱりこの教団を守っていくことだかなというふうにも一つ思わさせられています。あるいは若者たちをにバトンを渡していく、育成していくということも私の夢として本当にもっともっとこの夢を持っていかないとね、私もだんだん体がやられてきてね、年取ってきてね、弱ってくると夢がなく、あとはもう天国待つだけだな、いつ頃かななんて思っちゃうんですよ。それじゃダメなんですね。やっぱりビジョンを持たないと生きていけないなと思います。死ぬまで走り終えるまでビジョンを持って私はやっぱり生きていこうというふうに今迫られますね、はい、もう一度受け止め直す。あとで申し上げますけども、私はビジョンでずっとここまで生きてきたものですから、ビジョンがなかったら私はここまで生きてこれなかったですね。この創造的な人生を送れなかっただろうと思いますね、はい、ですからどうぞ私たちは本当に夢を持つものになりましょう、ね、本当にこのビジョンを持つものになりましょう。今日の午後総会がありますけれども、やっとそこへこの大越教会も来れたかなと本当に思いますね。笠原先生がもう強力にそれを押し出し始めてくださったから、私も力を得て、ね、あ時が来たなと思いましたね。一人は千人、二人は万人で、ね、感謝してます。もう皆さん何か書いてもらってるんでしょ、この教会をどのようにしたいかとか
考えてきてもらって、
あ考えてもらってる、はい、まだ書いてはいない、
はい、
考えてもらって
欠席する方には書いてきてもらってます
けど、おそうですか、はい、もうそのようなこと起こって、ね、本当に神様が内側にその強烈な夢を願いを起こさせて、それを成し遂げるのも神様ですから、こんなこと私が書いたら恥ずかしいなんてそんなこと思わないでください。思わせたのも神様だし、成し遂げさせるのも神様です。あなたが成し遂げようと私は言いませんから心配しないでください。神様が成し遂げられますよ、やっていけば。あとでもう一度詳しく出てきます。はい、さあちょっと急がないといけないな、はい、どうぞ総会でそうしたものを、神様はこの教会をこれからどうしようとしておられるか、何をこの教会に神様はさせようとしていらっしゃるかということを神の目で見ましょう。まずね、神の目で見る。そしてそれに応答して、私はだからこの教会をこういうふうにしたいと思います、私はこういうふうにこの教会を変えていったらいいと思います、このような教会になったらいいと思います、というようなことをずっと皆様方が神様から与えられながらそれを書いていったらいいなと思いますね。